それでは今しばらく神の言葉である聖書のメッセージに心を向けましょう。私たちは今使徒信条のシリーズを続けています。使徒信条を週報の中に書かせていただきました。週報の中開いていただいて、右のページの説教の用紙のところにですね、使徒信条を書かせていただきました。今日はこの7行目アンダーラインを引きました。もう後半ですね、半分は過ぎたと思います。ここの天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりというところを学びたいと思います。今日はイエス様が天に昇っていった昇天を考えます。教会では昇天って2つあるんですね。紛らわしいんですけど、誰かが亡くなった時も昇天と言います。でも漢字が違うんです。これは、召使いの召しに天って書いて昇天なんですね。誰かが亡くなった時は、で、まあ、時々誰かが亡くなった時もこの昇る天って書いてしまう、昇天しましたって書いてしまう人がいるんですけど、イエス様になっちゃったかと思うんですけど、それは間違いなんですね。イエス様が天に昇っていくのだけを、昇る天と書いて昇天と言うんですね。で、今日学ぶのはこちらの昇る天の昇天になります。聖書の箇所は使徒の働きの1章の3節から11節。3節、イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示されたというところから始まります。復活から40日間イエス様はよみがえった姿を弟子たちに表されるんですね。で、これはイースターから40日後に起こった出来事なんです。今でもイースターから40日後を昇天記念礼拝といって、この昇る天ですね、でイエス様の昇天を祝う教会もあります。4節5節、彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。聖霊様の約束をイエス様がします。これ8節もそうなんです。8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます。イースターから50日後のペンテコステの日に実現する聖霊の約束についても語っているんですね。でもこれは今日のポイントではない。今日の中心は9節から11節です。9節、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエス様が弟子たちの見ている前でこの宙に浮いてだんだん空に昇っていったんですね。これが昇天です。10節、イエスが昇っていかれるとき弟子たちは天を見つめていた。弟子たちの口がポカンと開いていたかどうかはちょっと聖書に書いてないので分かりませんけれども、多分弟子たちは夢見心地でぼーっとしてたんですね。すると天使が現れる。10節の後半、すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。まあ、この世の終わり、この世界の終わり、イエス様が再び来られる時の予告を天使たちがします。この日から弟子たちといえどイエス様の姿を二度と見た人はいない。これがイエスキリストの昇天の記事、イエス様が天に昇ったということですね。さて、まずイエス様が天に上げられたのは、私たちが死後天へ行く、天国へ行くということとは少しちょっと意味合いが異なるんだ、様子が異なるんだというところから見ていきたいと思います。私たちも死後天へ行くわけですけれども、何が違うかというと、イエス様はここで天に昇っていきましたけれども、 天はもともとイエス様がそこからやってきた場所だということです。イエス様は天からやってきた人なんだという、そこはちょっと私たちと違うところです。イエス様は天からへり下って地上に下ってきて、そして地上の生涯を歩まれ、十字架によって命を失い、先週やりましたけれども、黄泉に下り3日目によみがえって、そして天に昇ったという方なんですね。イエス様の生涯は V 字回復なんですね。アルファベットの V の形をしている。天から地上に向かってやってきて、へり下って十字架の死を経験されて、そしてそこから V 字回復、復活して昇天する、そういう形をしている、 V の形をしているんだってことを覚えてください。イエス様の生涯は V 字回復で、それをイエス様の生涯は V の形をしているんだっていうことをしっかりと語っている聖書の箇所があるので、開いてみましょう。ピリピの2章ですね。使徒の働き戻ってくるので、しおりを挟んでいただいて、紐、聖書の紐を挟んでいただいて、ピリピ人への手紙の2章を開きたいと思います。ピリピ人への手紙ってどこだ？エペソの次ですね。エペソってどこだ？新約聖書の384ページ。新約聖書の方、聖書は旧約聖書、新約聖書あって、後半が新約聖書なんですね。新約聖書の384ページ。隣前後で開けない人いたら助けてあげてください。ピリピの384ページ。ピリピの2章。いいですか？384ページの2章の5節、あ、ごめんなさい、2章の6節から読みたいと思います。6節から11節まで読むので、11節一緒に読みたいと思います。ピリピ人への手紙2章の6節、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、賛拝、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アメン。これがイエス様の生涯 V の形を表しているんですね。途中までは下がっていきます。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えずと始まって、自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられ、さらに卑しくし、死にまで従い、十字架にかかったというふうに、だんだん下がっていく、7段階下がっているという読み方もあるそうです。このへり下っていく様子をキリストの献匹と言います。ちょっと専門用語なんだけど、キリストの献匹、謙遜の献に、8節に卑しくしとありますけれども、卑しいと書いて献匹と読みます。キリスト教信仰以外にはない言葉だと思います。イエス様がへり下って卑しくなってくださった。6節で、神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えずとありますけれども、これさらっと書いてあるけど、すごいことが書いてある。イエス様は神である方なのに、神であることを捨てられないとは考えなかったんですね。捨てられないのが普通なんだけど、そうは考えなかった。これ二重否定、捨てられないとは考えないって、こう二重否定、神の在り方を捨てることができると考えたっては書かれてない、二重否定で考えてあることも興味深いと思います。だから神の在り方を捨てられないのが普通なんです。捨てられないって考えるのが当たり前の在り方なんだけれど、イエス様はそう考えなかった。ご自身が神であることを 捨てられないと考えない、捨てられないというふうにそこに固執しないで捨ててくださったんですね。で、この下ってこられたキリストの謙卑、2000年間クリスチャンはこの箇所からたくさんの学びを得てきたんですね。で、この減り下って謙遜になってくださったイエス様の姿から学んできたんです。で、それが有名な600年前に書かれた本、ちょうど600年前なんですね、調べたら、600年前に書かれた本、トマス・ア・ケンビスのキリストに習いてっていう本ですね。聖書の次ぐらいに、世界中で読まれた本だと思います。キリスト教信仰ってすごいなと思うのは、この600年前の人が書いた本を読んでみても共感するっていうところが不思議であるし、あ、同じ信仰だな、同じ感動だなって思うところが、キリスト教信仰のすごいところだなと思いますけれども、日本ではビル・クリントンの愛読書っていうんですごく有名になってなったというかなってしまったんですね。ビル・クリントンってヒラリー・クリントンの旦那さんです。でもビル・クリントンが好きな人も嫌いな人も読める、ビル・クリントンの書いた本ではないですから、トマス・ア・ケンビスの書いたキリストに習いて、それはこの箇所から、書かれた本ですね。で、ここまでが下降線、十字架の死にまでも従われましたっていうのが V 字の下降線で、ここから上がっていきます。9節から11節が上昇してるんですね。復活して、そして天に昇る、昇天している。9節に神はこの方を高く上げてとあります。そして10節には天にあるもの、地にあるもの、すべてがとある通りに、イエス・キリストが天にいても地にいても、すべての人がイエス様が主であると告白する、そういうために昇天されたんだと書いてあるわけです。ベートーベンの第九という交響曲がありますね。第九交響曲、これすごく有名だと思いますけれども、日本ではなぜか年末に歌うことになってますけれども、これはシラーという詩人の歓喜に寄せてという詩があって、その詩を読んで感動したベートーベンがその詩に何とか曲をつけたいと思って書いたのが第九なんですね。で、このシラーの歓喜に寄せてという詩がキリストの昇天をテーマにしている。このフィリピで言えば2章の9節から11節をテーマにしている。で、今いろんな訳が、いろんな詩がメロディーについているので、そのことはあまり語られなくなりましたけれども、もともとはその昇天が、キリストの昇天がテーマの歌なんですね。第九は新聖歌にも第九があるって知ってましたか？歌詞は違う歌詞なんですけどね、22番が第九ですね。これ第九のメロディーなんで、22番新聖歌ので、22番を見てみると、これ詩は全然違う詩を後世の人が賛美歌の全く異なる賛美歌の歌詞をつけたんですね。御神の愛をばってタイトルが22番にあって、右下に作曲者が書いてありますでしょ。ほら、ベートーベンって書いてあるんですね。新聖歌にベートーベンがあるんだってびっくりしますけれども、まあ、これは新しい歌詞でシラーではありませんけれども、このメロディーを作ったもともとの詩のシラーの歓喜に寄せてはキリストの昇天をテーマにしていた。ベートーベンはキリストの昇天に感動をして第九を作ったってことですね。まとめますけれども、イエス様の生涯は V 字回復、 V の形をしています。さて、ここで昇天の意義を考えてみたいと思います。今日は昇天を考えています。昇天にはいろんな意味があるんだと思います。 V 字回復と言いましたけれども、イエス様は減り下ってきてくださった、そしてそれで終わりではなく勝利してくださった、イエス様は高く上げられた、イエス様は素晴らしい方なんだっていうのが、昇天の意味の一つだと思います。それから、他にもあると思います。地上ではある意味イエス様は制約の多い時期を過ごされたわけですね。人間の体を持ってたわけですから。けれども、その制約の多い状況を経験された方が今では天に昇って、地上の束縛を離れて、いつも私たちを自由に この祝福を与え見守ってくださっている私たちのために今でも天で働いておられるということもあります。昇天にはいろんな意味がありますけれども、今日お伝えしたい昇天の一つの大切な意義は、イエス様が私たちの視野を広げてくださったということですね。私たちの思いを地上だけではなく天にまで広げてくださった。そのことがよくわかる箇所を読みましょう。コロサイ人への手紙、ピリピの次がコロサイですね。もうそのままあちこちめくらないでピリピのそのままめくっていくとコロサイ人への手紙があります。392ページ、コロサイの3章の1節2節、3章の一節はキリストの昇天を描いています。コロサイの3章の一節、こういうわけでもしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさい。その後、そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。使徒信条で天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりとあるけれども、これ全く一緒。イエス様が天に昇って神の右に座を占めておられる。で、その後、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。昇天の意味は、大きな一つの意義は、地上のものにとらわれがち、地上のものだけで頭がいっぱいになりがちな私たちの視野をイエス様が天にまで広げてくださったってことですね。目に見えているものが人生のすべてではないんだ。私たちが目に見えているこの、私たちはもうついつい半径3メートルぐらいのことで頭がいっぱいになりますけれども、それだけが世界のすべてではないんだ。私たちの人生のすべてではないんだ。天にイエス様がおられるんだという、天にまでイエス様が私たちの視野を広げてくださった。私たちは天から下ってきた方を信じていて、天から下り、そして天に戻っていたイエス様、戻っていったイエス様を信じていて、そればかりではなく私たちもやがて天に行くんだという、その天にあるものに私たちの視野を広げてくださった。それが昇天の意義の一つだと思います。私たちの国籍は天にあります。地上でさまざまな課題があっても困難があっても、私たちは天に国籍を持つものとされていて、天にやがて帰っていく、そして天におられる方々と、天にいる方々と再会することができるという、その天にあるものを思うようにしてくださった。それが昇天の一つの意義ですね。先週お祈りをいただいて夏季学校に、行ってきました。ありがとうございました。大学生100人以上来たんですね。100人以上大学生が集まるとなかなか、なんていうんですかね、壮観な眺めであり、なかなかエネルギーがですね、大きくてですね、騒がしいんですよ。で、とっても楽しかったですね。私大学生だったのが20年以上前なので、大丈夫かなと思ったけれども、お祈りに支えられて本当に楽しんできましたね。25人近くクリスチャンではない学生なんですね。すごくないですか、 KGK。 もうびっくりしましたね。25人近く3泊4日のキャンプに連れてきちゃうんですね。クリスチャンキャンプとして成立するんだろうかって最初思いましたね。一番後ろで腕組んでる青年がいるんですね。こんな太い腕で、俺はこんなところ来たくなかったぜっていう顔してですね、後ろで振りにそり返っている人がいるんですね。感謝のことに水遊びはなくてですね、水をかけられることはありませんでした。 でもハイキングをしなさい、飯田もグループの一つに入って、学生と一緒にハイキングしなさいって言われて、忠実にはい分かりましたと言って歩きましたね。で途中で、チェックポイントがあっていろんなクイズをして突破していくんですね。一番面白かったのが一番最後のゴールみたいなところにですね、いてチームに課題が与えられたんですね。代表者を出しなさい。私もピンときて、あ、これはまずいと思って違う人が代表者になってくれたんですけど、額にクッキーを置きなさいって言われて、こう額にクッキーを置いて手を使わずに食べなさいって言われてですね、そのこの代表の子が分かります、どうやって食べるか、もうこの額に落とさずに手を使わずに食べろ、この表情をこう動かしてクッキーを動かしていくんですね。こうやってだんだんね、落とさないように気をつけな、でこんななって食べてるのを私はやらずに済んだので写真をたくさん撮ってきましたね。それも皆さんにお見せしますけれども、そういう楽しいキャンプでした。で本当に祝福があって、メッセージごとにですね、集会ごとにみんなの心が開かれていって、その後ろでふんぞり返っていた青年もですね、最終日の夜の前にもう自分は限界だと言ってですね、目に涙をためてやってきましたよ。で君は20年前の私と全く一緒だって言ったらですね、泣き始めてですね、神様は本当に大きなことをしてくださいましたね。今日も今朝もですね、喜んで教会に行っていると思います。たくさんの学生がイエス様を信じてクリスチャンになりました。圧倒的に聖霊様が下って、そして献身して自分は牧師になる、宣教師になる、刑事系の主人になる、そういう決心をした学生たちも起こされました。この教会の話もたくさんさせていただいて、幾子姉妹の話もして、幾子姉妹の話を聞いて感動して、自分は牧師になる決心がこのやっとできた、そう言ってくれた学生もいましたね。本当に感謝のことが、たくさん起こりました。100人それぞれに、全員が語られて帰ってきたことです。クリスチャンになる決心をする学生を見て、他の学生が感動して泣くんですね。もうそんな光景を見たことがないので本当に、喜ぶんですね。でなぜイエス様の十字架を受け入れてクリスチャンになった人を見た時にですね、私たち喜ぶか嬉しいかというのを考えてみたんですけれども、それはまさに天国と地上がつながっている光景なんですね。新しく天から命が生まれた瞬間なんですね。天で起こっている喜びが、誰か一人がイエス様の十字架を信じて悔い改めた時、天ではこの喜びの祝宴が起こると聖書には書かれてありますけれども、天で起こっている喜びが見えたからですね、天に私たちの視野が広げられた時、私たちのこの心は変えられるんです。私たちのこの心は感動で満たされるんですね。3章の1節と2節、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。今日の聖書の箇所に戻っていきます。使徒の働きの1章の9節と10節を今日は中心として読みました。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれる時、弟子たちは天を見つめていた。イエス様の生涯は神の在り方を捨てることができないとは考えないで、天から地上に降りてきてくださった、そこから始まります。それでイエス様は、そのへりくだりは終わらなかった。彼は受難の生涯を生き、迫害を経験され、そして十字架にまでかかって私たちに救いを与えてくださった。しかしイエス様は死んだままには終わらず、3日目によみがえって今日も生きておられる。そして天に昇って 地上の物理的な制約に縛られることなく、今朝も天から私たちを祝福していてくださる。私たちは地上のものだけを思って視野が狭くなるのではなく、今朝この視野をですね、天にまで広げて、そしてイエス様を見上げたいと思います。我は天に昇り、父なる神の右に座したまえるイエス・キリストを信ず。この素晴らしい信仰告白に、今朝ここにいらっしゃる私たち全員が招かれています。最後に一人の人を紹介して、今日のメッセージとつなげて考えて締めくくりたいと思います。今日参考に開いたコロサイ人への手紙を書いたパウロという人を紹介します。パウロはイエス様が地上の生涯を歩んでいた頃の弟子ではありませんでした。パウロはその頃クリスチャンではなく、熱心なユダヤ教徒で、むしろクリスチャンたちを迫害していたんですね。けれども彼はある時天からの声を聞いてイエス様に出会います。そしてパウロは最も熱心なクリスチャンの一人になりました。パウロは中東、トルコ、ヨーロッパ、それらの国々を回って、地中海世界で最も多くの方々に福音を伝えた人になりました。けれども同時にパウロは最も多くの迫害を受けた人にもなりました。パウロはイエス様に出会って人生が変えられたわけですけれども、迫害を受けたという意味でもイエス様の生涯に似た人生を歩むことになります。町で人々から拒絶され、時には暴力で脅され、時には逮捕されて牢獄に入れられました。使徒の働きを読んでいくと、パウロはイエス様の声を出会いの後も何度も何度も聞いている。そしてパウロがイエス様の声を聞いたのは、それはいつも夜だった。夜聞くんですね。使徒の働きを読むと、そのパターンが繰り返されていることに驚く。パウロが気落ちしている夜、不安に苛まれている夜、眠ることのできない夜、そんな夜に神様が現れてパウロに優しく語りかけるんです。恐れてはならない、私があなたと共にいる。それは何度も使徒の働きで繰り返されていきます。パウロのそういう信仰が、その時に与えられた信仰が表されたのがコロサイ人への手紙の言葉なんです。こういうわけで、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。このコロサイ人への手紙もパウロが牢獄に入っている時に書かれています。パウロは私たちと違う人ではないんです。ある意味で何も変わらない、弱さも限界もたくさん持っていた。けれどもパウロは神様からの語りかけを受けて、天にまでその視野を広げた。この地上にあって自分の目に見えるものだけが全てなのではない。天があって、その天から下ってきて自分を救い、そして天に帰っていったイエス・キリストがいる。私たちの国籍も天に変えられていて、私たちもやがて天に帰っていく存在なんだ。そのことにパウロは目が開かれていったんです。目に見えないもの、信仰を通して捉えられるもの、そちらに目を向ける。過去や現状を見て気落ちするだけではなくて、未来に希望を抱いていく、そういうことをパウロは教えられて歩んでいたのだと思います。そのパウロの信仰が現れたのが、あなた方は地上にあるものを思わず天にあるものを思いなさい。我は天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえるイエス・キリストを信ず。今朝私たちもこの信仰を告白しましょう。そして天におられるキリストに目を向けましょう。そして私たちもやがて帰っていく天に目を向けたいと思います。お祈りをいたします。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。そこにはキリストが 神の右に座を占めておられます。愛する天の父なる神様、今朝お一人お一人をあなたが愛してやまない魂をここに集めてくださり、今朝どうしてもあなたが語りたいと願っておられた御言葉を聞くことができたことを感謝をいたします。イエス様、あなたが天から下ってきてくださって、私たちの救いを成し遂げてくださって、それだけではなく復活してよみがえって天に昇られたことをありがとうございます。地上のものを思わず天にあるものを思いなさいというあなたの語りかけを感謝をします。そこにはイエス様が神の右に座を占めておられます。私たち今日から始まる1週間も地上にあるものだけ、自分の半径3メートルのものだけを見るのではなく、そこにとらわれ落ち込んでしまうのではなく、私たちの名が天に記されていることを喜び、天におられるイエス様を仰ぎ、天の父なる神様から愛されていることを知って歩むことができるように導いてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。